日本語を大切にしたい第191回です。ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。そしてできるだけ正しい日本語を使っていきたいんですが、ゆっくりも正しい日本語も結構難しいです。私はもう気ままに喋る、皆さんは気楽に聞いてくださる、そういう時間になればいいなと思っています。今どんな時間帯に聞いてくださっていますか？何かをしながらだと思うんですが、どんなことしてるんでしょうかね。どんな部屋で、どんな服装で、まあ服装とか言っちゃうと変な感じがしますが、思い思いのことをしながら、聞いてくださっていると思うんですが、ね、その様子を想像するとありがたいし、なんかワクワクするような気がします。よくお話をしますが、我が家の真ん前のほんの小さな公園にある拳の木、これは高さは10メーターほどありますが、もう本当に今にもパカって花が開きそうな、そんな感じになっています。少しこう産毛が生えたような、細かい毛が生えたようなつぼみになってるんですが、もういつでもいけますよ、咲きますよという感じになりました。つぼみが膨らんで2月中には花が咲きます。一斉に、例えば気温が何度を超えればとかね、なんかそういう気候によってスイッチが入るんでしょうね。そろそろみんな行くよ、ね、みんな一斉に咲くからね、はい、ちょっと一応順番は決めようね、でもそろそろスタンバイ OK だなみんなっていう風なつぼみたちがもうすぐパカーって開くのを待っている、そんなあの拳の花の風情、雰囲気になってきました。まだまだ寒いんですけれども、昼間などはいわゆる日だまりにいると、あ、ポカポカしていて、あ、だいぶ気候が変わってきたな、気温が高くなってきたな、春が近いなと思います、ね、この日だまり、太陽が結構当たるところに風がなかったりすると、こうぬくもりが固まっているような部分がある、ポカポカするようなそういった場所がある、それ日だまりって言いますけれどもね、日だまりにいると、あー、いい気持ちだな、少し眠くなったりするし、春が近いなと思います。ちょっと風が吹いたり日が傾いてきて夕方とかね、時間が過ぎてくると、あ、まだ寒いなっていう時期なんですが、あ、日だまりっていうのを感じるような季節になりました。素敵な言葉ですよね、日だまり、もうぬくぬくするような春が近いぞ、そういう気候になってきたぞという感じがとても伝わってきます。そしてしばらくすると、公園の草というか芝のね、中間からつくしが顔を出す、土の筆と書いてつくしですね、つくしが顔を出してくる、特に自然が周りに満ち溢れている場所ではないんですが、あ、本当にこう身近なところに自然がやっぱりあって、季節がどんどん変わってくるなというふうに思います。まあ、これは私が日本列島の太平洋側に住んでいて、で横浜の界隈なので、そういうふうな今気候なんですけれども、皆さんの周りはもしかしたら、もうやたら暑いかもしれないし、もう本当寒くて雪に閉ざされているかもしれない、周りは雪だらけというところもあるかもしれないですね。でも、日本列島は、そして太平洋側は確実に、あ、もう春が近いぞ、寒さのピークは過ぎました、はい、春を迎えましょうという時期になってきました。はい、昨日久しぶりに神奈川県の大磯の港に行ってきました。釣り人たちがどんなものを釣っているのかなっていうのを覗きに行ったんですが、去年の12月に行った時よりも暖かくなっていて、だいぶ暖かいな、で海の水を見ていて、海水を見ていても、あ、透明感も違ってきているし、真冬の方がね、透明感が非常にあるんですが、暖かそうな水に変わってきました。海の方もその水温が上がって、春が近いですよっていうふうに言ってるようでした。よく最近、まあもう定年にもなっているし時間が結構あるので、散歩がてらいろんなところに行きます。海が見たいな、で本格的な山登りはできないですけれども、 山を眺めたいななんて思うとね、山に行ったりとかしています。そうすると私と同じようにもう会社勤めが終わって定年になってのんびり、散歩がてらどっかに行こうっていう人とねよく出会います。お話をしたりするってことはほとんどないんですけれども、明らかに私と同じようにもう、定年になって会社勤めが終わって自分の時間を使っているんだなっていう人によく出会います。道ですれ違ったりとかね、あの人も同じような人だなっていうので、共に立ち止まってなんていうこともよくあります。そういう人の共通したスタイルがありますよね。まず歩きやすいコットン系のズボンを履いている。そしてあまりガボッという大きいようなコートではなくてジャンパーのような、ジャケットを着ている。これは今ですとダウン系の、ねものを保温のためにダウンを着ていることが多いんですが、それもガボッという大きなものではなくて動きやすい歩きやすい薄手だけれども結構暖かいちょっとね体にフィットしたようなものを、ね、着ています。そしてほとんどの方が頭に帽子をかぶっている。これは、キャップ系のものもあればこうなんとなく、そうだな軽い登山をするような帽子をかぶっている人もいますね。で帽子をかぶっている、やっぱりね太陽のもと外を歩くので帽子が欲しい、ね人によっては頭を保護してくれるような毛髪髪の毛がもうほとんどないぞという人も多いので、私もその一員ですが、帽子をかぶっている。でほとんどの場合リュックを背負っています。私も背負っています。ネットで手に入れた、これは使い勝手が非常にいいんですが、タイムセールで手に入れたものをね背負っています。ちょっと小さめでね、体に背中にフィットするようなものを背負っています。そしてスニーカーですね。でこの時期になるとやっぱり手袋をしている人がほとんどですね。そういう服装で歩いている人と結構出会います。男性ですね。女性はある程度の年齢がいてもそう出歩くことはないのかな、あるいは出歩くとデパートの方に行ってしまうんでしょうかね、デパートの地下とかね、ちょっとこう外で出会うのは男性の方が多いです。あ、明らかに私と同じような環境の人なんだなと思ってね、思わずああいう服装してるわ、帽子かぶってスニーカーでリュックで、ああそうか、私も全く同じ服装をして歩き回っています。もうね分かります。定年を迎えたんだな、自分の時間を使ってるんだなっていう人はね、もう本当にもうそうしていいと思うしね、私もそんな感じでふらふらどっかに歩いて行ったり、どっかで何かを食べる、で誰かと喋りたければ、まあこういう時期ですけれどもちょっとね交流をしたいななんて思いますね。つい最近、まあこれもふらふらっと歩くということで行ったんですが、横浜の関内駅の周辺を歩きました。20年ぐらい前30年ぐらい前は週に何回かそこに行って、なんか中華料理を食べたり、まあ、中華街というところではなくてもね中華の美味しい店で食べたり、あと私はパチンコとかスロットが大好きだったのでよくねその関内界隈に行きました。これは仕事絡みあるいは会社帰りに行くことが多かったんですが、久しぶりに昔よく歩いたところをぐるぐるっと、散歩がてら歩きました。こんなところにストリートピアノが置かれるようになったんだなというね地下街とかもあったんですが、何度も何度も通っている大きな交差点のところ、そこにコンビニがありました。まあコンビニは日本の街角いろんなところにありますし決して珍しいものではないんですが、そこには昔は数年前までは銀行があったんですよね。都市銀行です。これ多分三井住友だったと思うんですが、有名な銀行がありました。全国に支店を持っているその銀行のお店があった、ちょうどね交差点の角のところで非常に便利でした。大きな銀行があったんですが、そこが丸々その新しいコンビニに変わったんですね。とても便利ないい場所にあった。でキャッシュディスペンサーが相当並んでましたね。10台以上は並んでいる大きな銀行だったんですが、丸々コンビニに変わりました。 だからとっても便利ないい場所にあるコンビニに変わったんですね。これセブンイレブンだったと思いますね。わあ、あの銀行がセブンになったんだ、コンビニに変わったんだと思ってびっくりしました。もう最近日本の銀行はその銀行の店舗自体に、ね、実際そこに行ってカウンターでお金を出し入れしたり、いろんなあの相談をするってことはほとんどしなくなってきて、もうみんなネットでほぼスマホで済ませる時代になったので、わざわざ店舗に行かない。だから銀行によっては日本全国に何百店もある支店がもうほとんどお客が来ないっていう状況のところもあるんですよね。今銀行に行っていろいろ相談したりするのは、まあ、これ住宅ローンとか大きな金額のものの相談という時には直に行くでしょうけれども、もうほとんどネットで済んでしまう。あるいはあのネットにまだ馴染んでいないお年寄りが行くことが多いですよね。だからあのお店でそのカウンターの前で待っているって呼ばれるのを待っているのはもうほとんどお年寄りばかりですよね。だからもう店の方には客が来ない。だからもう広いお店を構えていても行員さん中の、ね、職員ばっかりで全然客が来ないんですから、これはもう、その支店を閉じてしまおう、やめてしまおうというふうになりますよね。だから非常にいい場所にあった銀行、あの銀行がコンビニに変わる、あ、時代だな、そういう時代なんだなと思いました。これはもう10年ぐらい前の話なんで、ちょっと古い話なんですが、知り合いに銀行に勤めてる人がいます。今もまだあの銀行で働いているかな、もう完全にリタイアしたかな、あのいわゆるメガバンクと呼ばれる、みずほ銀行に勤めている方がいらっしゃって、その方から聞いたんですが、その年、まあ10年ぐらい前の話ではありますが、銀行のいわゆる社員ではないですね、銀行は行員と言いますが、行員の採用、本採用が17名しかいないのよって言ってました。かなり前の銀行とか、それから生命保険とか流通業界、スーパーの業界とかってもう、ね、例えば銀行であれば何百人も行員を採用して、ね、非常に大きな日本武道館とかなんとかホールなんていうところで入社式を行うような規模だったんですよね。もう100人単位の行員を採用していたのに、もう十何人なんですよって言ってました。だ本当に人を必要としなくなっていて、機械任せの部分が増えてきたと同時に、正社員、正行員は さほど増えなくて、業務委託とか、それから、まあ、銀行はアルバイトっていうのは馴染まないでしょうかね。でも正社員じゃない人が結構使えるようになった。その銀行本体の正社員としての採用は本当に少なくなっている。びっくりしたんですけれども、あの何百人も採用していた銀行が十何人かと思ってびっくりしました。それが表しているように、本当に、銀行っていうのはもう手元でパソコンの中で家で出先で済ませる時代になったんですね。全国にたくさんある支店がどんどんとコンビニとか、それから貸しスペースに変わっていくっていうことがね、ありますよね。銀行の営業形態も様変わりしました。決して銀行が寂れているとかね、商売がうまくいっていないというわけではないんですが、ネットの方で十分に頑張っているんですが、あの立派ないい場所にあった銀行がコンビニか、そういう時代なんだなと思ってね、しみじみ思いました。はい、ね、横浜を歩いてきました。横浜市民なのでね、馴染みはあるんですが、久しぶりに行くといろんなものが変わっていてびっくりします。うわー、あの店なくなった、あ、こんなところにあれができたんだ、もうちょっと早くできてくれればなーっていうことがね、よくあります。つい最近の新聞を見ていたら、あ、またこの話題か、でこうなったんだという記事が載っていました。いろんな食べ物のランキング、各自治体のランキング、例えばリンゴであればどこの県が一番取れますよ、青森とか長野とか出てきますよね。それぞれ食べ物についてのランキング、それからラーメンのランキングとかありますよね。ラーメンの、非常に盛んな県はどこなんだ、ラーメンの売り上げが多いのはこの県なんだ、この市なんだってことはよくあります。で、各ジャンル食べ物に限らず、いろんなものについての、都道府県の、あの自治体のランキングはたくさんありますが、この餃子、 についてはね、結構日本の場合は注目度高いですよね。餃子一番の自治体はどこなんでしょうか。ここが一番餃子が食べられていますよっていうのがね、少し前までは栃木県の宇都宮市でした。もう宇都宮といえば餃子の町、駅前には餃子のモニュメントがあるそうです。私は、そうですね、20年ぐらい前までは年に 2,3 回は必ず宇都宮に行っていたんですが、最近は行っていない。その餃子のモニュメントは見たことがないんですが、20年ぐらい前まではね、特に宇都宮は餃子の町、餃子の町っていう印象ではなかったんですよね。でも最近は宇都宮といえば餃子。ただその宇都宮市がずっと売り上げトップだった餃子がすごく食べられているっていう市だったんですが、去年は静岡県の浜松市が一番になりました。これ結構大きなニュースになって、日本人ね、餃子のランキング大好きですからね、まあ、餃子自体も好きですけれども、餃子がどこが一番になったって結構関心を持っているので、まあ、新聞も、ね、やたら大きく扱ったり、テレビでも扱ったりします。一番に浜松市がなった、これは一昨年だったんですね。そしてそれが去年発表されました。宇都宮が餃子ナンバーワンから浜松が一番になったんだ、結構話題になりました。宇都宮市民がっかり、これ市レベルの争いなんですが、浜松市がトップになりました。うわー、浜松が餃子ナンバーワンなんだ。このナンバーワンという考え方も、市民一人当たりが1年間にどれだけ餃子にお金をかけるかということでランキングがついています。だから想像すると、各宮崎の餃子を扱っているお店の餃子の売り上げを市民の人数で割った数字だと思うんですが、これね、考えてみると、その例えば宇都宮市とか浜松市とかね、そういうところじゃない都道府県から来てそこで食べるっていう人もいるので、これは純粋にその市の一人当たりのその餃子に対するお金の使い方とは違ってしまうと思うんですが、まあその辺の区別はちょっと曖昧ですけれども、それはどこも同じ条件なのでね、ランキングがついていますが、浜松市が宇都宮を抜いた。そして最新のデータでいくと、私もと思ったんですが、九州の宮崎県宮崎市が餃子ナンバーワンの市になったそうです。あ、今までそうだったんだ。上位にはいたんですけれども、やっぱり宇都宮とか浜松にはかなわないでいた。で、それが今回最新のデータでは宮崎が餃子ナンバーワンの市になった、ちょっとびっくりしました。市民一人当たり年間4184円払っているのが宮崎市で、2番手になってしまった浜松が3728円、400円ばかり浜松を抑えて宮崎がトップになったんですね。で、第3位の宇都宮は3120円なので、もう宇都宮を1000円以上上回って宮崎がここでシューッと一躍トップに躍り出たということなんですね。さほど大きな記事ではなかったんですけれども、宮崎市の職員が非常に喜んでいた、歓喜だった、ね、待望の餃子1位になったということでね、コメントが載っていました。もしかしたら宮崎市の職員の方々も、みんなで餃子食べようよ、浜松を抜こうよ、宇都宮をやっつけようよと頑張ったのかもしれないですね。やっぱりね、この餃子というものの注目度が非常に高いんですが、やっぱり各自治体は名物みたいなやっぱ特徴が欲しいんですね。だから宮崎はもともと観光の町であって、その昔は新婚旅行先宮崎っていうのはトップになったりしていましたからね。今は宮崎といえば何でしょうかね、いろんな、プロ野球のキャンプ地がちょっとある。で、観光地が山の方に行けば、あれ霧島とか確か宮崎ですよね。で、山の中の方に入っていけばね、素敵な神社とかいろんなものあるんですけれども、やっぱり餃子一番の町宮崎っていうのは、やっぱりそういうキャッチフレーズが欲しいんでしょうね。宇都宮は残念、浜松も去年頑張ったのに2番手になってしまった、今餃子は宮崎なんだ、宮崎市なんだと思いますね。 年間4100いくら使ってるんですね。私も餃子大好きですけれども、そうね、そこまで、トップになりたいとは思わないですけれども、この餃子っていうのは私も関心を持ってるし、日本人は餃子のランキング大好きですね。はい、各都道府県ね、いろんな特徴が欲しいなっていうもので頑張るんですね。例えば北海道であれば、その昔から味噌ラーメンから海の海鮮のものは非常に美味しい、山のものも美味しい、それからまず時計台が浮かんだり、雪の札幌、冬だな雪だな、でオリンピックもあった、みんなそういう、看板のような特徴がありますからね、そういったものが欲しい。面白いですよね。北海道といえば、あ、札幌ラーメン、お刺身が美味しい、雪が降ったら札幌雪祭りなんてイメージがこう膨らんでくるんですよね。その地名が持っているイメージっていうのは本当勝手ですよね。実際そこに住んでいる人からすれば、あ、そのことないよ、もっといいものたくさんあるよっていうことって非常に多いんですけども、その地名が持っているイメージも固定されてますよね。これについてはまた次回以降喋ろうかなと思います。私横浜に住んでいますが、地方に行って、どこから来たんですか、あ、横浜から来たんですっていうと、みんなあーって、おそらく山下公園とか赤レンガ倉庫とか港の見える丘公園とかね、マリンタワーが浮かんでるんですよね。でも全然そういうのとは日々接していないところに住んでる人からすると、私からすると、そのイメージ見られちゃうと困るんだけどなってことはよくあります。だから横浜から来ましたっていうよりは、あ、東京からですって言った方が話が早いな、誤解もないのかなって思うことはよくあります。これについてはね、また次回以降でお話ししようと思います。日本それぞれの国に、それぞれの県で、それぞれの市でいろんなイメージがありますよね。はい、今日はね、いつもより少し抑えめの声でお話をしているかもしれないです。都合で、ひそひそ話っていう感じではないんですけれども、抑えめの声で、お伝えしました。やっぱり BGM が大きくて聞こえにくかったでしょうかね。いつもよりは1時間以上早く録音を始めました。実は今日は私の長女のめでたい日なんですね。挙式披露宴を控えています。このコロナで何回も延期になった披露宴が、ね、苦しい中ですけれども、なんとか執り行うことができるような状況になりました。無事に今日が終わって、新郎新婦素敵な門出になればいいなというふうに思います。で、来てくださる方、こういう中本当にありがとうございます。今日無事に終わることを祈りながら放送を終えようと思います。で、いつもとは違った時間帯に放送をして、これから、式場の方に向かいます。新婦の父ということに今日なります。はい、プライベートなことでしたけどもね、いい一日になればいいなというふうに心から思っています。皆さんからのメールをお待ちしています。もうどんなことでも構わないです。あ、メールをいただいてました。ごめんなさい、ご紹介しましょうね。ブラジルのマリオさん、メールありがとうございました。3度目ぐらいですかね、メールを頂戴しました。2週間ぐらい風邪をひいて休んでいた。まだ喉が痛いということなんですね。マリオさん、これはコロナではなかったんですね。大丈夫ですか？もうほぼ治ってきて、喉は痛いけれども仕事に復帰した。で、休んでいたから仕事が溜まっているんですってことが書いてありました。とても素敵な日本語です。マリオさん、もうお仕事されているんですよね。日系のブラジル人の方で、年齢とかね、わからないんですけれども、そう年がいってる方ではないと思うんですが、体調が戻ってきて仕事が溜まっている。頑張りましょうか、マリオさん。で、私がコロナになっていないですかっていうふうに心配してくれているんですけども、なんとかね、3度目の予防接種ワクチンも打ち終えたし、無事に今日を迎えることができています。マリオさんも早く治って仕事を片付けて、また日本語いっぱい喋ってくださいね。だからね、日系の子のマリオさんのお家は毎日お米を炊いているということなんですよね。日本のお米とは違う種類のお米だそうですけれども、あ、毎日ご飯炊いてるんだ。そしてお豆類を食べたりとか、当然肉もね、たくさん食べるんでしょうけども、あ、日々ご飯がある食卓があるんだなと思ってね、ちょっとね、嬉しくなりました。 また何かあったらこういう日常の日記的な内容でも構わないので、近況報告など送ってください。マリオさん、メールありがとうございました。そして皆さんもメールをお待ちしています。大切 .japanese@gmail.com、 こちらまで質問でもご意見でも送ってください。日本語でなくても結構です。お待ちしています。メールとか、それから YouTube にいただいているコメントも非常に励みになります。お待ちしています。送ってみてください。 YouTube、ポッドキャストで私のしゃべりを聞いてくれて、見てくれて本当にありがとうございます。日本語が好きチャンネル、日本語が好きチャンネルというところに、YouTube もまとめました。もう一本、何気ないチャンネル、何気ないチャンネルっていうのもね、実はやっています。そちらもね、何気ないチャンネルで打つと出てくると思うので、YouTube 見てみてください。実は TikTok もやっているんですが、こちらはね、またコンチ66号っていうので検索すると私の声だけですけれども出てくるかもしれないです。よければ聞いてみてください。今日もかなり長くなりました。お付き合いありがとうございます。また、次回も聞いてください。皆さんは今どんな時間帯ですか？おはようございますでしょうか？こんにちは、こんばんはという時間帯でしょうか？もしかしたらおやすみなさい。 To be continued.